うございます。聖書と福音の時間です。5月から6月に見ることができるホタル、その姿は可憐で美しいです。生き物の中には光を放つものがいくつもありますが、共通しているのは光を出しても熱を出さないこと。非常に効率よく発光するのだそうです。この光は高度な知性によって与えられたのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。イギリスの歴史の中で名君の誉れが高いエリザベス一世という女王は、晩年議会との対立に苦しみました。彼女はそれまでの自らの過ちを認め、宮殿に集まった下院議員たちに次のように語りかけたんです。神が私を高い地位につけられたけれども、あなた方の愛情を得て統治してきたということこそ、私の王冠の栄光であると考えています。これは後に黄金の演説と言われる伝説のスピーチなんですね。この語りかけによって、女王は議員はもとより一般国民との和解を見事に果たすのです。人々の心が動いたのは、女王が自ら非を認め、なおかつ支えてきてくれた人々に感謝したからです。私たちは女王や国王ではありませんけれども、それでも多くの人々の友情や協力があったので、今までやってこれたのではないかなと思うんですね。そしてその背後に、私たちに多くの良きものを与えて生かしてくださった神がおられるのです。この神の言葉、聖書の中に、次のように書いてあります。すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。ここには、神が準備しておられる恵みを受け取るために、必要な二つのことが書いてあります。第一に、自分自身を、神からの祝福を受け損ねている罪人であると認めるということなんですね。ある国立大学の精神科の教授のレポートに次のような症例が紹介されています。ある女性の地方議員の話です。彼女は議員として猛烈に忙しい毎日を送っていました。しかし幸いにも義理のお母さんが一緒に住んでくれていまして、家事は一切引き受けてやってくださったんですね。いやー、実に感謝なことだと彼女は喜んでおりました。ところがある日のこと、そのお母さんから、あなたも忙しいんでしょうけど、家のことももう少しは、と言われるんです。このもう少しは、と来たら次に続く言葉は、まず批判的な内容に決まってます。お母さんはその先の言葉を飲み込んで言いませんでしたが、彼女にとってはとても衝撃的なことであったんですね。そして今まであんなにお母さんのことを喜んでいたのに、心の中で疑念が起こり、お母さんは私のことを実は嫌ってたんだ。私のことが嫌なんだ。いや、憎んでいたんだ。と否定的な考えがどんどんどんどん発展していったんです。そしてそれがさらにエスカレートして、お母さんがいなくなればいい、お母さんが死んでくれたらいいのに、というところまで行ってしまった時に、なんとお母さんが本当に死んでしまいます。別に彼女が手を下したのではありません。心筋梗塞で亡くなられたのです。彼女が心の中で妄想していたことと、お母さんの死には物理的な因果関係は何もありません。ですからこのことで警察が動くことはもちろんありません。しかし、このお母さんの死を境に、彼女は私が殺したという気持ちに追い込まれて、精神的におかしくなっていくんです。よくしてくれた人に対して、 恩をあだで返すような苦々しい思いを持っていたことについて、彼女はどうしてもそんな自分を許すことができませんでした。そしてそれから一年経ったお母さんの命日に、なんと彼女も心筋梗塞で倒れるのです。彼女は死ぬことはありませんでした。しかし精神的には死ぬような苦しみを味わっていたのです。私はこの症例を読むと、人間はなんて霊的にできてるんだろう。精神と肉体はなんと密接に結びついてるんだろうと驚くばかりです。そして在籍感がいかに人間を破壊していくのかということについて立然とするんです。そこで今日のカウンセリングではしばしばこの在籍感そのものを間違ったもの、不要なもの、人生において邪魔なものとして扱うようになりました。確かに心の中の咎めは人間の生命力までをも蝕んでいきます。しかし、もし人間に罪を責める感情、良心の呵責が全くなくなってしまったら、人間は本当に健康に、あるいは幸せになるでしょうか。今の世界の堕落がこの程度で収まってるのは、人間の良心がまだ機能しているからではないでしょうか。もし罪を犯しても心に何の痛みも生じることがないなら、世の中はもっとひどいことが横行するのではないでしょうか。そしてそれによって人はもっともっと不健康で不幸せな人生になっていくのではありませんか。ここに人間の悩みがあります。良心が働くと自分の内側に平安がなくなり、良心を麻痺させると自分の外側の社会に平和がなくなるのです。良心の働きを肯定しながら、しかも自分の内側に平安を得るためには、一体どうしたらいいんでしょう。まず、自分が神の前に罪人であるということを認めることです。そうすることで自分を偽るところから逃れることができるからです。第二に、神の恵みによって、キリストイエスによる贖いを受け取ることなのです。ところで、神とは一体どんな方なのでしょう。あなたの作り主です。あなたの体を作り、あなたの魂を作り、そしてあなたに良心を植え付けた方。罪や不正を憎むあなたの良心の源は、罪を憎まれる正義の神ご自身なのです。そして神様の正義は、人間の不完全な良心とは比べ物にならないほど完全なものなのです。この罪を何よりも憎まれる神が、あなたのために裁き主ではなく救い主を送ってくださいました。その救い主こそはイエス・キリストなのです。キリストは言葉でカウンセリングするためにこの世に来られたのではありません。十字架にかかって血を流すために天からこの地上に下って来られたのです。なぜなら、罪のないキリストの命を表す血こそは、すべての罪を洗い清めるものであるからです。あなたの罪をすべて帳消しにするために、ご自分の命をもって償ってくださった方、そして死後三日目に復活なさった方、そしてキリストを受け入れるすべての人に、罪に打ち勝つ力を与えてくださる方、このイエス・キリストを自分の救い主として受け入れることで、私たちは罪許されたものとされるのです。キリストは罪人のためにこの世に来られました。キリストの血は自らを正当化する人の言い訳を清める力はありません。しかし、自らの罪を認める人の罪を、完全に清めることがおできになるのです。どうぞあなたも人となられた神、イエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
長澤隆で、主の愛。
変わらない「イエスは包んでくれる」 十字架の御業をしたい求めます。憐れみの御手が私を癒し支える身代わりの獅子が私を清めるすべての穢れをイエスは担われた私のため
様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。ローマ人への手紙3章23節24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。